ここで2時30分まで休憩します。それでは時間前ですが、全員お揃いですので一般質問を再開いたします。通告5番、田崎実君。
通告5番6番議員田崎です。私は先に通告しました2点について質問をいたします。まず1点目の米政策につきまして質問いたします。まあ、この通告は、20日ですね、5月の20日21日が締め切りでしたので、その時出しましたので、ちょっと次元的にちょっとおかしい面もあるかもしれませんけれども、そのまま通告通り質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。長い間ですね、米の価格低迷が続きまして、稲作農家の苦労が本当に続いてきました。令和6年に発生した米が店頭から姿を消して、価格は高騰し、国民に対し大変な不安を与えました。政府が備蓄米を放出しても、いまだにまだ下がる気配がありませんでした。一体どうなっているのでしょうかと考えます。そこで山崎省庁にお尋ねいたします。一つ、米の小売価格が高騰し、なかなか下がらない原因は何なのか。一つ、その下がらない原因に対し、地方自治体として何ができるのか、また何をしなければいけないのか。一つ、小売価格が高騰しているが、これが生産者価格に反映されているのか。生産者も消費者もそれぞれ適正な価格の取引が必要だと考えます。山崎町長の考えをお聞きいたします。続きまして、2番目の水田オーナー制度について質問いたします。都市部の消費者の皆さんに米作りを体験してもらい、収穫した米をお礼としてもらう。農家はその管理をして米作りの未来を考える。水田オーナー制度を考えてみてはどうでしょうか。現在米が高騰している中、米を自ら作り手に入れる消費者ニーズに今の時期が一番合致しているチャンスだと思います。また田植えや稲の手入れ、収穫に訪れてもらうことで、交流人口、関係人口の拡大にもつながると考えますが、山崎町長の考えをお聞きいたします。2点目の嶺北町学校規模適正化について、これにおきましては、令和元年より本当に長期にわたり、教育委員会を中心としたいろんな会議とか説明とか、審議をされて大変お疲れ様でした。その答申が令和6年の11月5日に出され、現在に至っていると思います。そこで令和7年の1月の保護者住民説明会の資料の中で、今後の基本設計の中で、令和7年の4月からその取り組みを始め、 基本構想の策定を本年度中に行う予定となっていますが、現在の進捗状況はどのようになっているのかお尋ねいたします。以上質問いたしましたが、答弁次第で次席において再質問をさせていただきます。
町長。
ただいまの田崎議員のご質問に答えさせていただきます。なお2項目目の霊久町学校規模適正化については、教育庁職務代理者から答弁をいたします。まず1項目目の米の政策についての1点目のその1、米の小売価格が高騰しなかなか下がらない原因は何かにつきましては、先ほどの浜口議員への答弁でも申し上げましたが、改めて申し上げます。価格高騰期である令和6年10月の国による食料農業農村政策審議会資料部会に提出した各団体からの聞き取り資料によりますと、まず集荷段階では令和5年3枚の集荷において生産量の減少に伴い集荷量が減少し、一方で販売は前年を上回って好調を継続したことから在庫量が減少したこと、販売段階では猛暑等の品質低下により令和5年3の精米ぶどまりの低下により例年より精米ぶどまりが進んだことも在庫減少の一つと考えられるとのことでございます。また在庫量は前年より少なかったものの、令和6年3の新米ができるまでの間なんとか供給できる見込みでありましたが、ご承知のとおり8月の南海トラフ地震情報等による平年を大きく超える買い込み需要により、スーパーなどでの欠品が生じるような事態となったこと、小売りの段階では今回の米の品薄状況については消費者心理として全体需要は逼迫していないと言われても、店頭から米が消えると不安に感じ買いだめが行われた結果ではないか、また物価高騰の影響もあるのではないかなどの物価高騰の原因についての聞き取り結果となっておるようでございます。議員質問の下がらない原因については、このような原因が継続していることや流通ルートにおけるコスト高、国際情勢などのさまざまな要因が加わって米の販売価格がなかなか下がらない結果となっていることが考えられます。次にその2のその原因に対して地方自治体として何ができるのかにつきましては、やはり米のですね、販売価格自体を町一つの町がどうこうするということはなかなかできません。またそれに対して、町が米を購入して、支援をするという形も取られると思いますけれども、その米自体が不足しているという状況の中ではそういう対策も取れません。霊久町ができることとして現在取り組んでいる事業といたしましては、米に限らず食料価格等の物価高騰により家計への影響が顕著に見られる住民税非課税世帯に対して令和6年度国の補正予算の物価高騰支援対策支援給付金事業によりまして、1世帯当たり3万円の支援や、その支援対象所帯における18歳以下の子ども1人につき2万円の支援を実施しているところでございます。また米の地産地消及び町内児童生徒への食育や生産面積の維持拡大、耕作放棄地解消を目指し学校給食用米の作付けを行った団体や農業者に対して町の水稲地産地消推進事業補助金により支援を実施しているところでございます。令和6年度においては30アールの作付けを行い、約1000キロ分を町内小中学校児童生徒の給食用米として供給をいたしました。令和7年度は苗の品種をこれまでのコシヒカリから収量の増加や暑さに強い品種である虹のきらめきに変更し67アールの作付けを行っております。さらに令和8年度からは毎年約30アールずつ作付け面積を拡大しながら、令和10年には目標作付け面積 1.5 ヘクタールとして 学校給食用米の全量を霊屋町地産地消事業において収穫した米で賄う計画としております。この目標作付面積を達成することで米の販売価格高騰や災害等で今後米が不足する場合であってもまず学校給食で使用する霊屋町内の児童生徒の米は確保することができまして、まあ、危機管理対策の一つとしても効果のある取り組みであると考えているところでございます。次にその3の小売価格は高騰しているが生産者価格に反映されているのかにつきましては議員もご承知のとおり米の価格決定については JA を通じた販売ルートにおいては第一段階取引として収穫者が農家に示す概算金、第二段階取引として収穫者が地域段階、都道府県段階を通じて卸売業者との間で決める相対価格、第三段階取引として卸売業者が玄米から精米し小売業者へ販売する卸売価格、最後にスーパーなどで小売業者の小売価格によって消費者が購入することになります。生産者の価格は早期米の場合は刈り取り前の6月から7月頃にその年の生産の見通しや販売見込み、コスト上昇などをもとに米生産者に対して一時金として概算金を提示し、すべてを販売した後に生産金として分配する価格決定の仕組みになっております。この販売前に生産者の生産状況等を考慮した概算金を決定する仕組みがあるため、少なからず集荷業者が卸売業者に示す価格へ反映する結果となることが考えられます。令和6年産の JA 霊北早期米概算金は玄米60キロ当たり18,250円で、前年の令和5年産より5,820円の値上がりとなり、プラス約 47% 高となっております。また生産者も消費者もそれぞれ適正な価格の取引が必要との議員の考えと私も同じで、米の価格形成は生産コスト、収穫量、需要と供給、政府の政策、流通コスト、消費者などのさまざまな要素が複雑に絡み合っております。これらの要素を考慮し、食料の持続的な供給と合理的な価格形成を早急に実現していくことが必要であり、今後の最も大きな課題であると考えておりまして、このことから政府におかれては米の安定供給と消費の持続へ向けた政策の転換を一刻も早く実施していただきたいと願うところであります。次に2点目の水田オーナー制度の提案につきましては、先ほど町の取り組みで説明をいたしました水産地産地消推進事業において令和10年には水稲作付面積目標面積を 1.5 ヘクタールとしており、来年度以降において新たな遊休水田の解消や水稲の作付に協力いただく団体や農業者を増やしていく必要がございますので、この事業と合わせて水田オーナー制度につきましても現在町内小学生に田植え体験事業を実施していただいている土地改良区や JA 霊北米部会、霊北町農業再生協議会などの組織との取り組みへの協議や先進地調査などを行いながら水田オーナー制度の実現可能性について検討を実施してまいりたいと考えております。以上、田崎議員の質問に答えさせていただきました。
教育庁職務代理者。
次に2項目目の霊北町学校規模適正化について、令和7年度の4月からその取り組みを始め、基本構想の策定を本年度中に行う予定となっているが、現在の進捗状況はどのようになっているかについての質問に答えさせていただきます。 令和7年1月に町内4会場において嶺北町学校規模適正化推進計画素案に関する保護者住民説明会を実施し、合計71名の保護者や地域の方々にご参加をいただきました。素案や学校統廃合計画の内容について理解を深めていただき、嶺北町の子どもたちにとってのより良い教育環境について多様な意見が聴取できたと感じたところです。しかしながら一方で、学校統廃合予定の当事者となる保育園から小学校低学年の現役保護者の参加が少なかったことが反省点として挙げられました。このことから本年度4月に入り、保育園や小学校の保護者が参観される行事に合わせ、事務局職員が保育園や小学校を訪問し、改めて義務教育学校開設に向けた保護者説明会を実施させていただきました。また令和7年度当初予算で議決をいただきました義務教育学校建設基本構想業務委託につきましては、5月19日に契約を行い、12月までに基本構想を策定する予定としております。今後基本構想の策定にあたっては、学校長など関係者で構成する学校教育審議会専門部会での協議調整を並行して行い、方向性を定めてまいります。本年度は基本構想の策定が主となりますが、義務教育学校建設に向けた課題抽出を行うとともに、建設を決定し施設規模を設定するなど骨格づくりに万全を期してまいります。併せて学校規模適正化推進計画の新規特状況につきましては、議会への報告をはじめ、町広報誌やホームページでの内容周知、各地域での住民説明会など必要に応じて適宜実施してまいります。なお、私の答弁の後の議員からの再質問については教育課長から答弁させて、いたさせますので、ご了承方お願いします。以上、田崎、議員のご質問に答えさせていただきました。
田崎実君、
答弁ありがとうございました。米政策について、第一点の米の小売価格が高騰し、なかなか下がらない原因は何なのかということで、町長答弁を聞きますと、やはり米の供給が少ない、需要に対して供給が少ないということで、やはり足らないということで、理解をしてよろしいんでしょうかね。
町長。
はい、その点につきましては、政策によりまして、今は、減反も行われておりませんけれども、徐々に高齢化によりまして、米農家も減ってまいりまして、その供給量に対して、外国からのインバウンド客等も増えておりまして、その需要が多くなったということが原因であろうと思っております。
田崎実君。
足らないということで理解してよかったですね。わかりました。2点目のですね、その原因に対して、地方自治体として何ができるのかということでお尋ねしましたところ、非課税自治体に、非課税の世帯にですね、令和6年度補正予算の物価高騰、支援対策支援給付金事業により支援をしたということでございますけれども、これに対して町の上乗せ分があったのでしょうか、なかったのでしょうか。
副証券課長。
町単独の上乗せはございませんでした。
田崎実君。
ありがとうございます。そこで それとは違いますけれども、今年のですね、あの霊北町の主要米ですね、米の作付けは昨年よりも増えているのか減っているのかですね、その点分かってたらお願いしたいと思います。
農林水産課長。
作付けの面積状況でございますけれども、今年度が霊北町は126ヘクタール分をですね、2月現在の受付状況で確認をしております。若干増えているというような状況でございます。以上です。
田崎実君。
はい、すみません。はい、ありがとうございます。まあ、若干ということはやはり、まあ、農家の方もやはりそう米に対するですね、期待というかそういったものがやはり少ないんじゃないかと思いますけれども、その点どうでしょうか。
農林水産課長。
米につきましてはですね、霊北町の再生協議会の中で増やしていこうというところで目標を130ヘクタールというところの中で計画をしておりまして、これにつきましては、米農家さん今の状況を考慮しながらですね、徐々にですね増えていければというところで考えているところでございます。以上です。
田崎実君。
わかりました。今からやはり増産に向かうような感じでいたしますので、その点はですねよろしくお願いしたいと思います。次に米の地産地消及び町内児童生徒の食育や生産面積の維持拡大、耕作放棄地解消を目指し、学校給食米を全量水稲地産地消事業補助金において収穫した米を、学校の給食を賄う計画かということです。これは本当に非常に素晴らしい取り組みだと思います。まあ、以前そういう取り組みを考えられましたけれども、やはり法のですね網があってできなかったことを今できるようになったことで、やはり素晴らしい取り組みだと思います。そこで参考までにお聞きしたいのですが、その米は、まあ、生産者からいくらで買っていくらで納めておられるのかお尋ねいたします。
農林水産課長。
この、水稲地産地消推進事業につきましては補助金制度でですね、令和6年度は低コスト組合の方で実施をしていただいております。低コスト組合の方にはですね、直接学校給食米というところで学校給食から料金を実際に納めていただいた1000キログラムの料金をですね、1000キロを料金を、10キロ当たり3422円程度でですね、料金をいただいていらっしゃる状況でございます。以上です。
田崎実君。
はい、だいぶ安い価格でですね納入されていらっしゃると思いますけれども、まあ、補助金でですね、作ったものですから仕方ないと思いますけど、続きまして、米の価格決定についてのプロセスですかね、町長に説明してもらいましたが、現在の小売価格に生産価格を反映しているのかいないのかですね、再度お尋ねしたいと思いますけど、どうでしょうか。
町長。
まあ、先ほど答弁いたしましたけれども、やはり生産者の部分のコスト高、物価高騰、こういった部分においては、今、まあ、米が販売価格が高いという状況で、4000円以上の価格になっておりますけれども、まあ、これは少し、まあ、異常にしても、やはり生産者の米価としては、販売価格としてはやっぱり3500円程度は必要ではないかというふうに私は個人的には思っております。そういった中でやはり国においてもですね、今回米の政策転換を図っていくというようなことでございますので、しっかりとやはりそういった部分でいくらのコストがどこでかかっているのか、そういった部分をしっかり研究をされて、それから先ほど申し上げましたように 生産者も消費者も納得できるような価格の制度、これを早急に作っていただきたい、そういうふうに考えております。
田崎実君。
町長言われました通り、米の価格決定には本当に収穫から小売まで非常に複雑な段階がある、ということあるようです。まあ、JA を通じてですね、通じた販売ルートにおいては、まあ、概算の価格決定がやはり生産者に対してるですね、生産価格に非常に反映するウエイトが大きいと思っております。そういった中でやはり JA がですね、やはりそういったことをやっていただかなければいけないと思います。それでやはりそういったことも JA にもですね、やっぱり申し入れをしながら、やはり JA がやっぱりそのくらい考えてしてくれないとなかなか難しいと思います。その辺はこう町の方からですね、行ってもらうわけにいかんのでしょうか。
町長。
はい、この点につきましては、まあ、今のこの米の状況の中で、まあ、当然全国的な JA 全農、ここのですね、まあ、考え方がどうなるかということでございますけれども、これは 国の中でもですね、やはりしっかりこういった収穫業者、それから卸売業者の方々としっかり協議をしていただいて、本当に適正な価格の裏付けになるようなですね、設定をしていただければと思います。そういった中で、当然町としても、先ほど言いましたように、まあ、米作りを増やしていくという段階の中では、霊北町農業再生協議会等の組織の中でも協議をしていくということでございまして、この中には当然 JA の方にも入っていただいておりますので、そういった協議会の中でも随時意見交換をしながら、米の生産者米価、それから販売者の販売価格、こういった部分につきましても意見交換をしていければというふうに思っております。
田崎実君。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いしておきます。このですね、一般質問の通告をしてから、まあ、2週間ばかり経っておりまして、その間状況は大きく変わりまして、農林水産大臣が江藤大臣から小泉大臣に変わり、また米価の高騰対策が一気に動き出しました。まあ、現在備蓄米に随意契約により2000円前後の価格で売り出され、飛ぶように売れていると報道で聞いております。しかし備蓄米もですね、いずれなくなると思います。まあ、この先どうなっていくのか分かりませんけれども、石破総理大臣におかれては、米の価格上昇は米の供給が不安定になったためとして、やはり生産調整減退対策がやはり影響をしているという考えがあられます。増産を進めて、それで米の増産を進めていきたいという意向があられるようです。生産調整に減退政策にですね、移る前にやはりこのような考えを持っていただければですね、今のような農業情勢にはならなかったと考えるのは私だけでしょうか。町長の考えをお聞きいたします。
町長。
はい、私も先ほどからですね、米に対する政策転換ということをお伝えしておりますのは、これまでのその減反に向かった中で、さらに農家が高齢化で減っていく中で、こういった米の状況になっているということで理解をしております。そういった中では今後においてはやはり、米のですね、生産を増やすと申しましても、やはり農家自体が減っているわけですから、そこをどうしていくのか、大規模化をしていくにしても価格がですね、安定しなければ何もなりません。米で儲けるような仕組みを作らないと米を作る農家は増えないと思います。そういったところでは国においては今の状況をしっかり、見極めていただきながら、政策転換をお願いしたいというふうに考えております。
田崎実君。
ありがとうございます。今後はですね、この米騒動を機会に、消費者の皆さんも 食料自給率の大切さをですね、再認識してもらい、生産者、消費者がともに納得いく価格形成を行い、農業所得の安定確保に向かっていくように努力していかなければならない。やはり町長が言われたとおりでございます。石破総理大臣も今週、これは報道なんですけど、今週中に閣僚会議を立ち上げて、抜本的な農政転換を視野に入れ、議論を得て成果を作りたいとの方針を発表されております。小泉農林水産大臣も2027年以降に水田政策を大きく転換するとアピールされております。いずれにしても我が町の農業にプラスになるような政策になるように本当に注視していかなければならないと考えますが、町長の考えをお聞きいたします。
町長。
はい、当然国の動きも見ながらですね、国の政策がどうなっていくのか、それは自治体としても注視をしていかなければなりませんし、その政策自体がまだまだ不十分であれば、国県各自治体が一体となって国に対して要望をしていく必要もあろうかと思います。
田崎稔君。
やはりですね、一番分かっているのは現場の地方自治体のやっぱ組長と思います。ですからやはり声をですね、一つに合わせて、やはり農家のためにですね、今後注視をしながら頑張っていただきたいと思います。次に水田のオーナー制度について質問いたします。先ほど言いましたように、オーナーの制度、これが今が一番やっぱタイミングがいいんじゃないかと思っております。消費者と持続可能な米作りを一緒に考える機会になると考えます。これは私の考えですけど、やはり先ほどから出てますけど、長崎市とのですね、やはりヘリを考えておられますし、長崎市とのやっぱり長崎市を一つターゲットにして、やっぱこういう政策をですね、打って出たらどうだと思いますけど、その辺どうでしょうか。
長。
はい、先ほどの冒頭の答弁でもお答えしましたように、当然ですね、水田オーナー制度につきましても、現在実施しております、町内小学生の田植え体験学習、そういった部分を拡大して、関係人口、交流人口に結びつけていくということも良いアイデアだと思いますので、そういった部分も含めて検討してまいりたいと思います。
田崎稔君。
少ない職員の中でですね、いろいろ事業ばかりですね、お願いばかりしまして、恐縮でございますけれども、頑張ってそういった制度の実現に向けて頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次に霊北町学校適正化について質問いたします。非常に苦労されて今作られて、基本構想を今発注しているとですね、いうことでございますけれども、この基本構想を作るにあたってですよ、今答申された内容でですね、策定をお願いしてあるんでしょうけれども、そこに対して先ほどからこう議員の中から出てますけれども、いろんなですね、意見とかなんとかはまだ反映できる段階であるんですか。
教育課長。昨日ですね、四季小学校の方を私もちょっと現地を改めて見に行ったところです。で、 市小学校およびその周辺に、義務教育学校を作るというようなことでございますので、グラウンド運動場につきましては、面積的には十分足りているかなというような状況でと考えております。グラウンドの面積はですね。で、校舎につきましては、中学校部分の増設をできれば、大丈夫だろうということですので、場所としては、老朽化しているプールをまず第一に考えておりまして、そこの敷地が足りなければ少し高層化していく、例えば2階建て3階建てしていく、そういったことになるんじゃないかなということで今のところでは考えているところでございます。
田崎実君。
分かりましたけれども、私が尋ねたいのは、そういったことの意見をまだ言えて、極端に言えばですよ、変更できるような状況にあるのかないのかですね、その辺のところをお願いします。
教育課長。
基本的には推進計画を策定しておりますので、それがベースになっていくということで考えているところでございます。
田崎実君。
言えないということで理解してもらうんですかね。今のままでいくということで、いろんな意見とかですね、要望とかは言えないということで理解してもらうんですか。今の
教育課長。
基本構想の策定の中で、関係者の方にもちょっとお集まりいただきまして、ご意見等はお聞きしますけども、大まかな、計画の中で沿ったところでですね、対応してい、きたいなと思っているんですけども、いろいろなご意見は当然あるかと思っております。以上です。
田崎実君。
あっても反映できるかどうかわからんということで理解してもらうんですかね。どうもそこが聞こえていいですけど、できれば、
どういうことが
結局、先ほど松本さんが言われたように、敷地ですね、建設敷地を、霊中あたりに変更できるのかどうか、
そこはもうちょっと先に聞きたい。
その辺のところですよね。
副課長。
敷地につきましては、学校教育審議会という、教育委員会の付属の機関の中で一応ご審議をいただいた中で、いろいろこうご意見はあったところなんですが、最終的には市小学校敷地およびその周辺ということのご答申をいただきましたので、その方向の中で検討をしていくというようなことになるかと思います。以上です。
田崎実君。
わかりました。そして先ほど言われました学校教育審議会ですね、専門部会ですかね、32名委員の方がいらっしゃるということでございますけれども、やっぱこれは今から先に進めていくとに議会の代表をちょっとは入るわけにはいかんとですかね。議会の代表、総務委員長か議長か、この審議会の中にですよ、委員の中に、できるかできないか。
条例の中にですね、学校教育審議会の設置条例があるんですけども、その中には、議員の皆様は入っておりません。委員のメンバーとしてはですね、議会の皆様には委員の皆様に入っていらっしゃらないんですけども、当然ですね、審議過程につきましては、全協議会とか総務常任所管のですね、常任委員会の方に適宜報告をさせていくというような形を取らせていただければと思っているところです。以上です。
町長。はい。
それぞれの協議会への議員の皆様の、その組織に、それに入るということについては、以前はですね、それぞれの委員会に議員の皆様入っていただいておりますけれども、議会の中の話し合いの中でですね、議員はそういう委員会に、入らないと。ただ消防委員会だけはですね、議員も残っておるんですけれども、他の協議会については入らないということで決めていただいて、それ以降はすべて議員の皆様は、委員会の対外的、外の部分からですね、それぞれ審議をしていただいているという状況でございます。
はい、田崎実君。
当然な 聞いて分かっておるんですけれども、この件についてはですね、ちょっと特別ではないかなと思ったもので質問をしたわけですけど、
はい、答弁はいりますか。田崎稔
なかなかもう半熟でございますけれども一応質問終わります。はい、ありがとうございました。
はい、以上で田崎稔君の一般質問終わります。以上で一般質問終わります。本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。なお明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様もお疲れ様でした。